回りました。今日は8月18日火曜日、第3火曜日ということで、スタジオにゲストをお迎えしております。心理カウンセラーの吉田奈美先生です。こんにちは。
こんにちは。
暑いですね。
暑いですね。
なんか涼しそうな顔されてますけど、
暑いのは割と得意ですね。
得意な方ですか。そうですね、一緒ですね、はい。さあ今日はですね、はい、番組のメッセージというか、はい、テーマも、はい、あなたが集中できることは何、集中の仕方を教えて、はい、ということで、はい、いろいろとメッセージもいただいているんですけど、はい、ふわりみきおさんからいただいたメッセージは、はい、自分が集中してるなと思うときは、まあ、映画を見てるときとか本読んでるとき、片付け庭いじりをしているとき、友達と喋っているとき、ライブの時とか結構あるんですけれども、昔勉強とか集中できるとよかったんだけどなということを書いてくださっているんですが、はい、やっぱり集中ってしなきゃいけないと思うとなかなか難しかったりするんですかね。
そうですよね。集中しないといけない時ってどうしてもあると思うので、うん、その時にやっぱり効率よく集中できた方がいいですよね。
そうですよね。
どうせ集中するなら。
そうそうそうそう。なので今日は奈美先生にやらなきゃよかったっていうこととか、効率よくうまくやれる方法なことを伺いたいなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、うん、どうしてもやらなきゃいけないことって少しでも効率よくやれるといいですよね。うん、はい、うん、でも集中力が続かなかったり、うん、なかなか気持ちが乗らなかったりすることってありますよね。
はい、
まあ、子供さんで言えばなかなか宿題を始めなかったり、
そうそうそう、
それから始めても続かなかったり、
うん、
ね、特に今リモートでお仕事されてる方が多くなってきましたので、うん、なかなかリモートだと始められないっていうことがね、うん、ついつい他事をしてしまったりってありますよね。うん、
ありますあります。
はい、ではそんな時にはどうしたらいいのかっていう話をしていきますね。
はい、お願いします。
はい、ではですね、うん、まず頭の整理をしようっていう話をしていくんですが、うんうん、ちょっと話変わって、整理収納アドバイザーっていう資格ってあるの、若子さん知ってますか？
整理収納アドバイザー知ってますよ。
あ、本当ですか？
うん、お家の中をきれいにするっていうことやと思ってるんですけど。
そう、そう、その通りなんです。そうですよね。うんうんうん、はい。お家の中の片付けを効率よく整理したり、それから収納したりというお仕事なんですが、うん、
はい、
実は私心理カウンセラーでもあるんですけど、整理収納アドバイザーとしての顔も持ってるんですね。
はい、
はい、お片付けのお仕事も、うん、心理のお仕事も実は整理整頓なんですね。
心理もなんですか？
そうなんですよ。まあ、頭の整理、それから心の整理みたいな、あ、物の整理みたいな、そんな感じですね。
はい、
で、物の整理整頓、心の整理整頓、頭の整理整頓と、実は片付けと心理ってつながっているんですよね。で、クライアント様の心の中を整理整頓してあげることで、すっきりとした気持ちになって、新しい考え方や問題解決の良いアイデアが生まれてくるんですよね。
うんうんうん、
で、私もですね、昔は家の中はね、ほんと散らかり放題だったし、うん、それから心の中も、そして頭の中もぐちゃぐちゃになってて、はい、いつもモヤモヤ、イライラしていました。
なるほど。
で、そんな時に整理収納と心理学、私は同時に出会ったんですけど、はい、整理するっていうことの大切さを知ることができました。はい、何をどうやって進めたらいいのかわからない場合は、まずはね、頭の整理をしていくといいと思います。
なるほどね。
はい、ではですね、じゃあどういうふうに整理するかっていう話なんですけど、
はいはい、
まずね、やることを一旦外に出すっていうことをやってほしいんですね。
外に出す、
はい、
書き出すってことですか？
そういうことなんです。
うん、
正解です。頭の中でやることを考えていると、うん、記憶に頼ることになってしまうんですね。
確かに。
そうなんです。うん、頭の中で、って考えているよりも、一旦外に出すっていう作業を、おすすめします、
はい。
ちょっと面倒なんですけどね。この面倒をね、ちょっと面倒がらずにやってもらうことが大事だと思います。例えばね、私たち主婦なのでお買い物行きますよね。
はい、
はい。はい。で、食料品とか日用品とかね、買いに行くと思うんですけど、例えば買い物が20点 点あるっていう場合、全部覚えていくことってできないですよね。
いや無理無理無理、絶対買い忘れ、
ね、ありますよね。
ありますあります、
はい。うん、で、そうすると大体皆さん紙に書いておくとかそういった方法をね取られると思うんですけど、うんうん、紙に書いて覚えておくあのと、効率よく買い物することもあのできますよね。
はい。
で、あの覚えて置けるっていうこともそうなんですけど、さらに効率よく買い物ができるっていう、そんな利点もあるんですよね。
ほうほうほうほう。
で、そうするとですね、あのこれ頭の中を見える化して、はい、そしてさらに効率上げるっていう二重の効果があるんですよね。
なるほどなるほど。
で、どうせ買いに行ったらね、どこに何あるかっていうのをこう効率よくパッパッと
探せますもんね。
済ませたいですよね、うん、
結構持ちながら買い物してる人いらっしゃいますよ。
そうですよね、うんうん、いらっしゃいますよね、
はい。
で、私はですね、お買い物のメモはね、うん、冷蔵庫に100均で買ったホワイトボードを貼り付けているんですね、はいはい。で、在庫の、封をまず私は切ったらそこに書いていきます、うん、例えばマヨネーズを最後の在庫を切りました、
うん、
って言った時にはあのマヨネーズって書くみたいな。
あ、
ケチャップの最後の在庫を切ったら、うんうん、ま、あのケチャップって書くみたいな。
あ、在庫じゃ1個しか買わないってことを決めるってことですね。
そうなんですよ、はい、で在庫ね1個までっていうのが我が家のルールなので、うん、書いたら買い物に行くときに、うん、あの必ず写メを取って買い物に行きます。
写メをしていくんや。メモを持っていくんじゃなくて、
は
い、
私はあのメモは持たないんですね。そうなんです。私さっきも言ったんですけど、物の整理やっぱり片付け苦手なんですよね、
うんうんうん、
はい。なのでうちは在庫1個までっていう風に書いて買い物に出かけて、
はいはい、
でたくさんのルールをね作りすぎてしまうと、うん、かえって頭の中が整理しにくいってことが起きるので、うんうん、なるべくシンプルにしています、
うん。
でどういう風にシンプルかというと、私はあの、うん、メモをあの書くっていうと、うん、メモを置くスペースがいるじゃないですか、
うんうん、
でボールペンを置いておくとか、うんうん、メモとボールペンを用意しないといけないですから、うんうん、でその置き場所を決めなきゃいけない、うん、もうそれがめんどくさいんですよ私は。なんかそれが嫌なので、そしてメモを書いたら私その紙をなくすんです、
うん、私それ
あっちの方ますか、
うん、忘れたりする、書いたくせに。
そうですよね。だけど携帯って忘れないですよね。
携帯はなんか持ちますもんね。
そうですよね、うんうんうん、まあ、たまにはあるけど、でも携帯ってまず忘れないですね。
そうですよね、
携帯と車の鍵は、
うんうんうん、
忘れないですよね、
はい。
なので、絶対になくさないっていうスマホに保存する。
うーん、なるほど。
そうなんです。で、余分に用意したり考えたりっていうことを減らしていくんですね、
うん。
基本的に整理するときは覚えておくっていう工夫ではなくて、忘れてもいい工夫、こっちの方が大切なんですね。
あ、忘れても、あ、そうか、覚えておくって思うとちょっとプレッシャーやけど。
そうなんですよ。
忘れてもいいと思っておくんや。
そうなんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんですね。あの皆さんね、こうどうやって覚えておこうっていうふうに考えるんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて、私たちこれから20年30年ってあの高齢者になっていきますよね、うん、
はいはい。
でその時には私たちは今のように記憶をしていくってことは無理なんですよね、
うん、
今よりもっと忘れていく、
うんうんうんうん、
朝食べたものも忘れるみたいな、
はい、
そんな風になっていくの、それが普通なので、
はいはい、
だからそうではなくって、覚えておく工夫ではなくて、忘れても大丈夫っていう工夫、
そうかそうか、
そっちの方にね考え方をシフトしてもらうのがね、
はいはい、
いいかなと思います、
はい。
でこの考えでいくとですね、例えばあの診察券、
うんうん、
それからポイントカード、
はい、
それからお薬手帳なんかはね、うん、家であの管理するんじゃなくてね、
はい、
車のダッシュボードに入れる、最初から私車のダッシュボードに入れてるんですよ。
本当ですか。
そうなんですよ、そうすると家から病院に行って、あ、お薬手帳忘れたとか、診察券忘れたとか、保険証忘れたとか、うん、そういったことがね起きないんですよね。
診察券とかポイントカードは忘れることは少ないんですけど、お薬手帳って結構忘れたりします。
そうですよね、
うん、
なんで私はもう車の中にお薬手帳入ってるんですよ。私たちはね、あの多治見って車社会だから、まずあの車で移動するじゃないですか。
なるほど、
うんうん、なのであの車で移動される方は、
うん、
もうもともと車の中に、
うん、
あのダッシュボードに入れておくっていうのがいいかなっていうふうに思います。
ほうほうほう、
はい。でまたね、デスクワークの仕事とかアイデアを出す、うん、それから趣味が散らかってしまうような方、
うん、
ね、そんなお仕事されてる方はね、
うん、
ルーズリーフに書いていくってことを私はおすすめしています、
うん、はい
はい、あのノートの左側にあの穴がこう20個ぐらい開いてて、あの取り外しができるああいうタイプ の、あの、はい、ルーズリーフってありますよね。
あるある、
はい、あれです。
あ、これ結構私もって言ってる人多いと思いますよ。
あ、そうですね、
うん、こうメモするんやけど、それがあっちこっち行ってしまって、
そうですよ、ね、
結局どこ書いたんやろう、ね、みたいな感じ、うん、ドキッていう感じですけど、私も一個にまとめるんやね。
そうなんですね。 あれならですね、うん、思いついたことを書き殴っていっても、うん、後からカテゴリーごとにノートを整理していくことができるんですよ。取り外しができるので、
うんうんうんうん、
そうなんです。で今はカテゴリーがわからない、うん、どうカテゴリー付けをしていいかわからないって言ったら、うんうんうん、とにかく書く、ね、書き殴っていけばいいんですよ。
あ、それは1ページ1ページ使った方がいいんですか。
あ、そうですそうです、はい、
うんうん、
で裏は使わない。
そうすると
取り外した時に困っちゃうので。
ああ、そうかそうか、
そうなんですよ、
うんうんうん、
でなんとなく書いていくうちに、うんうん、なんとなく自分の中のカテゴリー分けて出てできてくると思うので、うその時に分けるっていう風にするといいかなっていう風に思います、ね、
はい、
はいはい。で、あの普通の、ね、ノートとか、それからワイヤータイプ の、あのぐるぐるなってる、
うん、
あの巻きついてる、ね、ノートだと、あのああいう取り外しができないタイプだとね、うん、破るしかないんですよね。
そうですよね、
破るとどっか行っちゃうので、
行く本当や
ね、うん、後からね整理するのが大変になります。
はい、
はい、では今度はね、
はい、
集中力の話になっていくんですが、
集中力の話、
はいはい、実はですね、うん、人間の集中力ってすごい残念な話なんですけど、1日に4時間までしか集中できないんですね、
はい、24時間中の4時間なの？
そうなんです。
でも仕事ってもうちょっと長いじゃないですか。
そうなんですよ、
ねね、
お仕事って大体8時間っていうね、うん、やりますよね、
はい、
じゃあ、残りの4時間はどうしてるのって話になってくるの、くるんですけど、
はい、
まあ、4時間ね集中してお仕事する人は、うん、実は残りの4時間は集中しなくてもできる仕事っていうのをやってるんですよね。
あ、うん、なるほど。
それも大切な仕事なんですけど、
そうですよね、
うんうん、はい、例えば毎日やってること、
うん、
それからルーティンワークとか、
はい、
入力だけするとか、
はいはい、
考えなくてもできる仕事をしています、
うん、
で人間はどう頑張っても4時間以上集中できないんですよね。
そうなんですか。
そうなんです。だからね、よくあの大学受験する高校生が1日10時間とか猛勉強するって聞きますよね。
はい、
ね、でその子たちもじゃあ実はあれは本当に10時間勉強しているのかって言ったら、そうではなくて、うん、緩急つけながらやってるんですよ。
あ、やる時間ちょっとホッとする時間っていうことですよね。
はい、で内容もすごくこう集中してこう応用問題を解いたりとか考えたりするっていう問題と、うん、とにかく計算式をバーッとこう書いていくみたいなね、
はいはい、
うん、そういったことをやっているので、うん、こう同じドリルでも問題の内容が違うんですよね。でそうやってこう緩急つけて、それでも10時間勉強したっていう風にやってるんですよね。
じゃあ4時間大事ですね。
そうなんです。この4時間っていう時間をどのようにね有効に使うかが鍵になってきます。はい、私もねどうやって4時間集中しようかってことをねいつも考えてます。
はい、
はい、ではですね、ここで人間 の、あの集中力を効率よく使うっていう話をするんですけど、はい、うん、ここからね大切なところに入ってくるんですが、
はい、
この集中力を効率よく使うには自分に合った方法を実はね見つけるしかないんですよね、
うんうん、
ちょっとズコーとズコけてしまうかもしれないんですけど、うんうん、魔法の法則みたいなのなくてですね、
うんうん、
今までを振り返ってみて若子さんもね我ながら集中していたなって感じた時ってあったんじゃないですかね。
ありますね。もちろんこのラジオのお仕事してる時も集中せんと、ね、
う
んうん、おしゃべりし、
うん、ね、
うん、あと私洋服を作りますから、
はいはい、
あの時はやっぱり携帯見ずに、
あ、そうですよね、
頑張ってこう作ってますね、
うんうん、そうですよね、
うん、
あの嫌なこととか、まあ、勉強が好きかもしれないんですけど、
はい、
勉強がもし嫌いだったとして、
うん、
その嫌いな勉強をする時にそれでも集中できたことってないですかね。
なんやろう、どういうとこなんかな、
ね、何かしら多分あると思うんですよ、
はいはいはい、
それをちょっと見つけていくっていうことが大事になった、
うん、 部屋変えた時ちょっと集中できたかも。
なるほど、うんうん、っていうことは周りの環境すっきりしたってことなんですね。
かそのテレビを見ないところとか、うん、
なるほどなるほど、
家事を見えないところに行くとか、
うんうん、なるほどね、
うんうんうん、
そういったところなんですね。
はい、
でいわゆるこれこうやる気スイッチが入ったっていう状態なんですけど、うんうん、その時をちょっと注目して、
は
い、見てほしいんですけど、その時ってね一人でしたか、一人じゃなかったら誰と一緒でしたか、そしてね静かな環境でしたか、それとも周りはざわついていたでしょうか、そして、それは朝でしたか、昼でしたか、夜でしたか、それから、朝のね早い時間だったの、それともそうじゃなくて10時とかねそれぐらいの時間だったの、そして音楽を聴きながらでしたか、じゃあ音楽を聴きながらなら音量はねどのぐらいでしたか、
うん、
それともテレビや YouTube を見ながら、場所はどこ、そして自分の部屋リビング、それとも図書館っていう風に、
はい、
こう集中自分ができた時を振り返ってもらって、もし振り返ってもわからないということであればこれから見つけてください。自分が何かこう今日は集中したなって思った時に振り返りをしてみてください、うん、
どういう時に集中できたのかってことですね。
そうでその時にはね、うん、音はあったのかなかったのか、朝だったのか、うんうん、夜だったのか、
うんうん、
っていうことをねこう一つずつ、見つけていくっていうのが大事です。で、はい、自分はなぜ集中できたのか、
はい、
うん、でそれはねこうあるべきっていうのはないんですよね。よくね、YouTube なんか見ながらやったら集中できないでしょみたいな、そんな風にね、はい、思ってそれを言ってしまったりすることもあると思うんですけど、これは偏見なんですよね、
はいはい、
でそういったところ その自分が集中できるところっていうのを見つけていく、
うんうん、
それからですねもう一つはねやっぱりちょっとテクニックっていうのも知りたいと思うので、テクニックのお話もしますけど、
はい、
ポモドーロテクニックっていうのを知ってますか。
いや知らない、初めて聞きました。
そうなんですね、
はい、
25分集中して5分休憩するっていうテクニックのことなんですよね、うん、
あじゃあそんな長い時間じゃないんや。
そうなんです。でそれもその人間の集中力を計算してその4時間の中でも特にこう25分集中して5分、
うん、
休む、これも緩急つけているっていう状態なんですけど、
はい、
それを、やってみるってことなんですね。でポモドーロっていうのはトマトのことで、
はい、
これを考えた人がね、キッチンにあるトマトの形をしたタイマーを使ってやり始めたので、
うん、
この名前がついているんですね、はい、
かわいいですね。
そうなんです。
そうか、じゃあちょっとこの集中力を効率よく使うというところにポイントを当てて、ちょっと自分がどういう時に集中したのかを今日記憶しないとダメですね。
そうなんですよね、ね、自分が、
うんうん、
会う人と会わない人っていうのが、ね、このポモドーロテクニックにしてみても、
うん、
会う人会わない人がいるので、
うんうん、
とにかく自分のやり方っていうのをいろいろ試してみて、
そうですね、
で自分に合ったやり方を見つけ出すっていうことが大切になってくると思います。
はい、いやありがとうございます。今日なんか私もあドキッてすることが結構ありましたので使っていきたいと思います、
はい、
ね、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか、ね、今日は奈美先生に頭の整理と集中力についてお話を伺っていきましたが、まだこのコーナーではいろいろと皆さんからのお悩みなんかについても伺ってますし、あと奈美先生のホームページを見ていただいてもいろいろ書いてありますので、
はい、
ぜひ奈美さんというふうに質問をしてみてください。
はい、ありがとうございます。
今月もありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
それでは奈美さんからのリクエストにお答えしたいと思います。甲子園の野球大会が無観客のコール時代になりましたけれども、はい、テレビの前で応援しましたということで、この曲のリクエストです。
じゃあ最初上げ、
はい、では来月もよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、風鈴でパプリカです。
曲りくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、